今日の首都圏公録16章16節からの箇所は、舞台がフィリピというところです。このフィリピというところは、この紀元前148年ローマがマケドニアを占領すると、彼らの結束を妨げるためにそれを4つの地区に分割して、地区の境界を越えての小行為結婚を禁止しました。お互いを争わせ憎み合わせることによって、いわゆるローマの平和を保とうとした支配者の常套手段ですね。で、そのフィリピっていうところは第一区とされて、特にイタリア圏、権利ですね、ローマと同じ権利を与えたんです。ですからそこに住んでる人たちは自分たちが特権を持ってる、ローマ市民と同じっていう、その優位を誇っていた場所ですが、パウロはこの場所でどうしても、人が大勢いるだろうということで伝道しようということでこの地に渡ったようです。しかしそこで祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。ここで立派な人間なのですけれども、奴隷として使われて、しかも利益追求の手段としてだけ用いられている人が、直感力は鋭いので、パウロたちを見ると、この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのですという、言ってみればある種の褒め殺しの言葉を吐いて、そしてパウロたちにつきまとったんですね。そこでパウロはたまりかねて振り向いて、その霊に言った、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけ。すると即座に霊が彼女から出ていった。つまり普通の人になったというわけですね。ところがこれには利害が絡んでいますから、この女奴隷の所有者たちは金儲けができなくなったということで、そしてパウロたちを捕らえて役人に引き渡すように引き立てていったんですね。そしてそこには19節には、役人に引き渡すために広場へ引き立てていったと書いてあります。この広場っていうのは当時のローマのそういう都市国家に多くあったアゴラと普通呼ばれてるんですが、そこはみんなが普段こう会っていろいろ話をする場所でもありますけれども、裁判も行う場所でもあった。新約聖書ではこういうアゴラっていうのはよく登場してきます。その当時の町の自然の様子なんですね。そして結局パウロとシラスは捕らえられて投獄されてしまったということが語られているわけですが、今日の手術の主題が悪霊追放ということです。そしてお聞きいただいたように、旧約書もそして福音書もすべて悪霊のことについて語られていました。私はこの悪霊追放ということを聞くと、マルコによる福音書の3章のイエスが弟子たちをお招きになったあの物語を思い出します。3章の13節以下に、イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。これは私たちの教会の宣教の指針にも挙げてあることですから、私たちが神の民としてキリストによって教会に召されたということは、この3つの目的があると。イエスのそばにいつも置いていただく。2番目が派遣して宣教をさせるため、3番目が分かりにくい悪霊を追い出す権能を持たせる。これを 私も長い間どっちかつったら初めの2つだけを強調して3番目は軽く流す感じでいたんですけれども、最近になってよく分かってきました。それは悪霊の働いているところというのは社会的な不公正が行われているところ、今日の言葉で言えば人権が無視されているところというところですね。イエスはそのことに対して、人権が無視されているということに対して悪霊を追放して、その人の人権を回復し、そして人間関係の中に戻すようにされた。イエスにおいてはご自分も差別される側の暮らしをずっとしてこられましたから、だから常に非差別者の意識で人を見ることができた。だから不当にこの人権が無視されている、誰かの利益のために使われているとか、あるいは女の人や子供の人が当時は常識だったんですが数に入れられない、福音書にもそういう書き方がありますね。男子で何人だった、女子供は数えられない。そして、ユダヤ教のシナゴグ礼拝堂でも女性の席というのは別だった。そういうふうなこう差別に対してイエスはそれを許せなかった。だから子供を真ん中に立たせて、そして神の国はこのようなものを受け入れるものの国だというふうにおっしゃった。みんなが大した値打ちはないっていうふうに思っている人をイエスが受け入れるように、受け入れようとしている人たちの群れが神の国だというふうにおっしゃった。だから私たちがキリストに召されて用いられるという時に、そういう社会的な不公正に対しても敏感になっているということが要求されているわけです。皆さん方もよくご存知の恵泉女学園の学長をしておられた荒井笹生先生が、やはり恵泉の一つの特徴は礼拝を大変重んじる、そういう学園ですから、そこで礼拝も重んじられたんですが、先生が盛んに人権人権っていうことをおっしゃるもんだから、もう少し福音を語ってほしいという批判も出ているっていうことを別の本に書いておられました。そしてそれは今の教団の中でもそうです。そういう人権っていうのは社会問題だと、教会は福音が語られるところであるべきだっていうふうなことで、そういうことを一生懸命言う人をどっちかといったら排除しようという動きすら見えるんですが、私はそれは本当に間違ってると思います。イエスのなさったことっていうのはそういうふうに無視されている人のそばにいつも立とうとした。だから私たちが召されたっていうことは、そのイエスに頼むよ、そういう人たちの味方になってほしいっていう、そういう意識があるはずであって、こういう人権を本当に大事にしようということは社会問題ではなくて信仰問題なんです。これはこれまでのキリスト教会が縦の関係ばっかりを重視しました。神に対して御心に沿うためにどうするかというね、そして何が正しくて何が良いことかっていうことばっかりを追求した。今日たまたま第一礼拝で読まれた聖書の箇所がそういう止める青年の箇所だったわけですが、そういうふうに良いことを一生懸命追求するっていう、しかし良いことを追求するっていうことが良いことだっていうふうに思われると、悪いことが自然に排除される。だからこういうことが悪いことっていうのをおのずと排除していって、そして本当にその悪いことの中にいろんな形で排除されている人がいるのに全く気にならなくなるんです。で、自分は一生懸命神様に受け入れられるように、しかしそれがイエスの当時のユダヤ教徒の姿勢だったんです。だから現代のキリスト教会がそういうイエスが批判されたユダヤ教のあり方をそのまんま踏襲している姿勢に対して、イエスが憤っておられたということをもう一度受け止め直さないといけないんじゃないかというふうに思うんです。つい最近手に入れた 岩波ブックレットにですね、もう一番新しい方ですものですが、ハンセン病問題は終わっていないっていうのがあって、熊本で起こされたハンセン病の患者たちが前の予防法ですね、第予防法が違憲だということで訴えられて、そして皆さん方ご存知のように、その彼らが勝利を得たわけですね。そして総理大臣も謝罪したということがあって、私たちはこれでその問題は一件落着したというふうに思いがちなんですが、この本を読んでみると終わっていない。つまり今でも全国に6000人近くの元患者の方が療養所に住んでいらっしゃるわけですけれども、もういつでも社会復帰してですね、同じように住んでいいんだけれども、まだ住めないでいるっていうことは、私たちの間にハンセン病に対する忌避拒絶反応というのは染み込んでいて、ハンセン病の方っていうだけでちょっとドキッとする。ましてや治療が発達してない段階でひどくなって、後遺症のために顔が崩れている人たちがいます。そういう人たちを見るともうビクッとして、どうしていいか分かんないっていうふうな反応までしてしまう。だからあの熊本の裁判では勝ったんですけれども、依然としてほとんどの人が療養所に残ったままなんですね。そのことに対して私たち国民がみんな本当に心を開くっていうことがないといけない。だからあの謝罪した時に政府は真相をはっきりさせるためにハンセン病問題に関する検証会議という名称で、その究明作業は第三者に任せて国は立ち入らないという方向で徹底してやっていただきましょうというふうに言って、それでも昨年に発足しているはずなんですが、未だに発足しない。そしてこの問題に関わった人たちが主張しているのは、まず原告団の人たちを必ずメンバーに入れてください、それから会議は公開してくださいということを主張したんですが、厚生省の方は原告の人を入れるのにとても渋っている。そしてとうとう最初予定していた顔ぶれを全部入れ替えて、そしてこの会議をやり直そうというふうになっているんですが、未だに開かれていないですね。徹底的に検証すると国の誤りが明らかになる。これはかつての太平洋戦争のこととつながるんです。つまり国をきれいな国にしようというそういう動き、熊本県なんかはそういう面で、私たちの県は無頼県にしましょう、頼のない県にしましょうなんていうふうにして、頼患者の人が見えないように全部隔離して抑えてしまったっていうところで、完全に人権が無視されたんですね。片野さんっていうこの比較的若い患者の人ですが、ご自分でおっしゃってるのに、ちょっとおしゃれしようと思ってパンチパーマをかけたいと思って床屋に行ったら、そこお客さんの頭を買ってるのに、療養所から来た人っていうの分かったら、今日は休みだよって顔も見ないで言った。それでもうそれ以来彼は床屋に行くのをやめて、自分でバリカンで常に丸刈りにしちゃってるっていう、そういうことが未だにあるし、それから療養所の中でですね、渋滞に陥った人が最後にあの蕎麦を食いたいっていうふうに言ったもんだから、お蕎麦屋さんに行って蕎麦の玉を2つか3つくださいって言ったんだけども、そこでこうやって練っているのに、今日は休みだよって、でもう一軒行ったらまたそこも断れて、しかし3軒目でやっとそこの奥さんが2つでいいのってそっと袋に入れて持たせてくれて、それで、もう大喜びでね、その人に食べさせてあげた。もうそしたらすぐ悪い日に亡くなったっていう、そういうことを言ってらっしゃいましたが、そういうふうなことっていうのはごく自然に起こるわけです。で、私も前にいた教会ではハンセン病のいわゆる救来活動というのを一生懸命やってたわけですが、ですから全国のいろんな療養所もありましたけれども、よく考えるとキリスト教だけがその旧来活動をしたつって自慢はできない。なぜならば あの隔離政策を一番強硬に進めたのは旧来の父と言われた西田健介っていうお医者さんで、この人は熱心なクリスチャンだった。キリスト教の方も収容されている人たちに一生懸命手を差し伸べて何かをするっていうことによって、自分たちはこの人たちを助けてる。そしてそのことが結果的に一番根本問題の、これはもう戦前にあの隔離はいらないっていうのは世界の常識になったのに、ずっと隔離を続けたんですね。ですからそれは日本が戦争に突き進んでいくときに強い国民をっていうので、そういう変な人は全部切り捨てていこうという方針を立てたんですね。ですからずっとそのままで、戦後は今度お金をっていうことで行くために、やっぱり半端な人はいらないっていうふうな思想でそのまんまなってきて、そしてキリスト教もこのことに対して何にも言わないできた。私はあの判決が降りた時にとっても恥ずかしくなりました。なんか10年以上一生懸命領収行って、私は来者の味方みたいな顔してきたのがとっても変な偽善っぽいことをしたんだなって本当に恥ずかしくなったんです。一番根本のところ何にもしてあげないで自分だけがいい子になってっていう、これがいわゆる良いことを追求しようという姿勢の前にそういうことに気がつかなくなるんです。だからそういうことを捨てて、そしてもう一度本当に排除されている側、今日で言えば私たちにとって身近な問題はいわゆる精神病の患者の人たち、障害者の人たちの問題もあると思うんですね。ですからそれらの人たちがどうしても社会に出てきにくいっていう雰囲気っていうのは、やっぱり私たちが機嫌な顔をしてしまうからではないかと。だからこれがやっぱり教会に召されているものの一つの大事な責任は、そういう不公正に対して戦うっていう姿勢を失ってはいけないっていうことだったんだということを、今日はもう一度思い返したいなというふうに思いました。祈りましょう。聖なる神様、主イエス様がとんでもない病気にかかって、そして社会から阻害されている人のそばに立ってそれを癒されました。使徒パウロもそのような悪霊に疲れている人を癒して解放するという技を続けました。私たちはついそのことが病を癒してあげることというふうに思いがちでしたが、もっと大切なことはそのことをしようとする動機でありました。私たちにどうぞ主イエス様と同じような動機をしっかり持つことができるように、そして世界中で起こっている人権問題、阻害されている人たちのことに対して共に憂い悲しみ、また共に立ち上がるという方向をいつも私たちも持ち続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。